H2 はじめに加速して再構築される職場 H2。P10 年前、安定した仕事は安心なキャリアを意味した。しかし今日、業界の境界は解け、役職名は半年ごとに刷新され、人工知能がかつて人間にしかできないと考えられたタスクを奪っている。私たちの世代が直面するのは、まっすぐな上昇の階段ではなく、常に変化する地形だ。この環境では、頑張れば昇進し昇級する、という直線的な物語は効力を失い、より誠実な問いにとって変わられる。変化が唯一の定数であるとき、どうすれば自身のキャリアを衝撃に耐えさせるだけでなく、変動から利益を得られるようにできるのか。P、この記事は慰め言葉から始めず、第一原理に立ち返る。キャリアとはそもそも何か、成長は何によって駆動するか、リスクはどこから来るか。私たちは移転可能な能力の複利効果を分解し、アンチフラジリティ、反脆弱性という重要な思考モデルを導入し、すぐに使える3ステップの実践フレームワークと90日の行動マップを提示する。初期段階、転換期、停滞期のいずれにいても自分に合った部分を取り出し、揺るぎないキャリアの道を築き始めることができる。P、H2 第一原理キャリアの再定義 H2。P、キャリア成長を真に理解するには、まずこの言葉を分解する。世のアドバイスの多くはキャリアを企業の役職と同一視するが、それこそが脆弱性の根源だ。一度、自分のアイデンティティを某社のある役職に縛り付けると、その会社の運命、部署の削減、業界の衰退があなたの運命を直接決めてしまう。これは外部変数を自分自身の価値とみなすことである。P、第一原理から見れば、キャリアは役職ではなく、ある種の問題を解決する能力が市場で必要とされる度合いである。それは4つの蓄積可能な要素からなる。一つは知識、すなわちある分野の法則への理解の深さ。二つはスキル、知識を結果に変える手触りと熟達。三つは移転可能な能力であり、コミュニケーション、判断、システム設計、学習速度など、特定の職務に依存せず異なる場面で価値を生む。四つは信頼資本、すなわち重要な局面で他者があなたに機会を委ねたいと願う度合いだ。この四つはあなたの内的資産であり、企業はただの現在の容器に過ぎない。容器は変わっても、資産は常にあなたに従う。P キャリアを、市場が私の能力をどれだけ必要としているかで測ると、多くの問題が解ける。表面的な肩書きより能力の希少性と普遍性を気にし、特定の組織の存続に全てをかけるのではなく、持ち運び可能な資産を能動的に管理するようになる。この定義の転換こそが、アンチフラジールなキャリアへの第一歩である。P H2キャリア成長の3つの基本仮説 H2。P、すべての有効な戦略は正しい前提の上に立つ。計画する前に、後のすべての選択の眼見さを決める3つの低層仮説を考準する。P、仮説1、変化は例外ではなく常態である。多くの人は業界の激震をブラックスワンと呼ぶが、私たちの時代、激しい変化はグレーリノだ。巨大で明白でありながら見過ごされる。変化をベースラインに組み込めば、冗長性を備え、前もって布石を打てるようになり、不意打ちを食らうことはなくなる。P 仮説に、直線的昇進は幻想である。組織のピラミッドは上に行くほど狭く、外部の価値の定義は絶えず変わる。人生を年一球ずつという等速曲線に課せば、曲線が立たれた時存在論的焦燥に陥る。より健全なモデルは、はしごプラス平台だ。平台で横に能力面を広げ、機械が来た時に初めて縦に飛ぶ。P 仮説3、 最大のリスクは失敗ではなく停滞である。失敗は少なくとも本物のフィードバックをもたらすが、停滞は静かに市場価値を蝕む。5年間能力構造を更新していない人は、連続して挑み時折つまずく人よりはるかにキャリアリスクが高い。これを受け入れれば、試みることを恐れず、それを資産蓄積の手段とみなすようになる。P.H2 移転可能な能力、キャリア資産の複利エンジン H2。P. 専門知識が数年ごとに更新が必要な消耗品であるなら、移転可能な能力は資産であり、異なる役職や業界を超えて複利を生む。長期投資に最も値する4つを挙げる。P。P 一つ目は構造的表現。複雑な問題を明確な枠組みに分解し、相手にわかる言葉で語る能力は、コンサル、経営、営業、執筆、エンジニアリング共同のいずれでも汎用される。それは、多くをした人から、価値を見せた人へと変え、後者はより多くの機会を得る。P。P 二つ目は判断と意思決定。情報過多の時代、希少なのはデータではなく、不確実の中で合理的な取捨を行う目である。問題を定義し、選択肢を列挙し、損切りを設けるという習慣を意図的に練れば、重要な局面で同世代より安定し、その安定は信頼として認識され、信頼資本に変わる。P。P 三つ目はシステム設計。局所の背後にあるシステム構造を見て、フィードバックループとレバレッジ点を理解すれば、混沌の中に秩序を築ける。製品作り、チーム率い、個人ブランド運営のいずれでも、システム思考はより小さな力でより大きな結果を動かす。P。P 四つ目は学習速度。知識の半減期が短縮する今、今何を知っているかより、新しいことをどれだけ早く理解できるかが重要だ。独自の学習方法論、迅速な概念地図、出力による入力の駆動、実プロジェクトでの検証を築けば、能力曲線は常に上昇する。P。P、この4つの共通特徴は、いかなる単一の雇用主にも縛られず、いかなる雇用主の下でも価値を生むことだ。これらを蓄積すれば、キャリアは、プラットフォームに依存から、プラットフォームに必要とされる、へと移り、交渉力は根本的に反転する。P。H2、アンチフラジリティ、リスクに抵抗するから変動から利益を得るへ、H2。P、脆弱なものは変動で損なわれ、頑健なものは変動で変わらず、アンチフラジル、反脆弱なものは変動を通じてより強くなる。キャリア成長の最高目標は、決して変わらない安定した仕事を見つけることではなく、変化から利益を得る構造に自身のキャリアを設計することだ。P。P、どうするか。第一に、制御された小さな失敗を作る。大きな問題は、小さな煩いの蓄積である。リスクを多くの低コストの小実験、余暇でのサイドプロジェクト、社内での小プロジェクトに分解すれば、失敗しても損失はわずかだが、露出する盲点は極めて貴重だ。小失敗は廉価な授業料、大失敗こそ破滅である。変動を小容量、高頻度でシステムに入れれば、ワクチンのように職業免疫を強める。P。P 第2に、非対称なリターンを設計する。アンチフラジリティの核心は、ダウンサイドが限られ、アップサイドが巨大なことだ。実践には、思考を公開し続ける、コスト極小、鍵となる人物に見られる可能性、分野を超えた関係濃度を築く、一度の紹介が軌道を変える、大体困難な専門性を磨く、いつでも独立収入に転換などがある。これらの動きのダウンサイドは小だが、アップサイドはキャリア曲線を書き換えうる。P。P 第3に十分な冗長性を残す。アンチフラジリティには衝撃を吸収するバッファがいる。半年の生活を支える貯蓄、いつでも再起動できる技能、 危機で互いに支え合える仲間だ。冗長性は無駄ではなく、嵐の中を航行する自信である。冗長性のない極地の効率は、しばしば最も脆弱な状態だ。P。H2 複数バージョンのキャリア経路の構築、並行するプラン A、B、C、H2。P 従来の計画は唯一の正解を崇拝するため、A 案が阻まれると任は停滞する。より頑健な方法は、互いに独立しつつ互いを養う3つの自分のバージョンを保持することだ。P。P プラン A は現在の本流だ。役割を期待以上に果たし、実績と評判を蓄積する。しかしそれで止まらず、A をやりながら移転可能な能力を意識的に集め、単なる実行に埋没しない。P。P プラン B は隣接可能だ。既存の能力から関連方向へ伸びる。例えばエンジニアが技術管理や技術執筆へ、デザイナーがプロダクト体験へ。B は直ちの切り替えを要せず、週わずかな時間で起動可能な状態を保てばよい。本流の環境が悪化しても、B は滑らかな移行を可能にし、ゼロに強制されることはない。P。P プラン C は全く異なる保守だ。本業と無関係で独立した収入を生む能力。例えばコンサル、コンテンツ、趣向、投資感覚だ。その目的は即刻の金銭ではなく、現在のシステムを離れてもなお価値を作れることの証明である。C を持つ者は不合理やリスクに最も冷静に対し、心の内ですでに自由だからだ。P。P、三つの経路を並行させるのは勢力の分散ではなく、同一の低層能力で異なる可能性に水をやることだ。ある方向に風が吹けばそこにいる。ある方向が崩れても行くべき他がある。これがアンチフラジルなキャリア地形である。P、H2 実践フレームワーク3ステップでアンチフラジルなキャリアを築く H2。P 理念が良くても行動に落ちなければ空論だ。以下は実践可能な3ステップの枠組み。時間ができたらではなく今日から着手せよ。P。P ステップ1、資産棚卸し。紙を取り4段に分ける。専門知識、移転可能な能力、信頼資本、誰が助けてくれるか、冗長性、貯蓄、技能、人脈。正直に採点し、最も弱い欄、それがしばしばリスクの露出を先に補強する。P。P ステップ2、小実験の設計。検証したい方向を一つ選び、余暇2週間以内、失敗しても構わない実験を設計する。執筆へ向くなら14日毎日短文を公開。コンサルを試すなら友人の実問題を無料で解く。鍵は本物であり、想像で止めないことだ。P。P ステップ3、体系的沈殿。各実験のフィードバックを記録し、個人の方法論ライブラリーを形作る。ミコゼゴ振り返れば驚くはずだ。散在した試みが能力成長曲線に連なっている。システムは不規則な努力を蓄積可能な進歩に変える。P。H2、90日の行動マップ H2。P 枠組みを行動軸に落とせば、明確な90日の地図が得られる。最初の30日は認知と棚卸しに集中。キャリアシステムと学習法の本を2冊読み、資産棚卸しを完遂し、検証したい3つの小方向を列挙する。中間の30日は実験期。各方向に約10日を割き、最小コストで小さなヘイループを回し、データと感覚を記録する。最後の30日は統合と増幅。フィードバック最高の方向を残し、持続可能な周上動作へ格上げし、成果を外へ共有して、信頼資本の流れを始める。P。P、90日で運命は変えられないが、キャリアへのコントロール感は変えられる。自らの目で、 私は物事を起こせると見れば、その主体性が後のすべての選択の姿勢を変える。P。H2 学習システム連続的イテレーションのエンジン H2。P、アンチフラジルなキャリアの背後には、連続稼働する学習エンジンがある。多くの人は学習を、講座を受け、本を買い、記事を保存と同一視するが、保存が完遂となり、知識は内面化されない。本物の学習システムには3つの規律がある。P。P、規律1、出力による入力の駆動。学んだ概念ごと、実問題を解くか他者向けの説明を書くことを強制する。明確に説明できて初めて真に理解したと言える。出力は、分かったと思ったが分かっていなかった箇所を残酷にさらけ出し、それこそが成長の入り口だ。P。P 規律に、本物のフィードバックで好循する。フィードバックを離れた練習は非効率だ。作品や判断や案を実場面に投げ、それが検証に耐えるか見る。拒絶は怖くない。安全な真空でのうぬぼれこそ怖い。P。P 規律3、周期的再構築。四半期ごと半日を振り返りに当てる。どの能力が上がり、どれが下がり、どの知識が古びたか。非効率な投資を決然と切り、資源を新たな高地へ向ける。学習システムの本質は、新陳代謝であり、無限の積み重ねではない。P。H2 関係資本、過小評価され続けるレバレッジ H2。P、キャリア成長について語るとき、人は能力と努力にとらわれ、レバレッジとしての関係を過小評価する。ここでの関係は、こびえつらうことではなく、信頼できるつながりだ。重要な局面で、あなたを真に知り信頼する者は、百通の履歴書より強い。P。P、どう蓄積するか。第一に、取る前に与える。他者のプロジェクトに価値を能動的に提供し、真摯なコメントや重要情報の転送でも良い。与えることは関係口座に元本を預けることだ。第二に、発見可能であり続ける。思考と作品を公開し続け、必要な時潜在協力者があなたを見つけられるようにする。第三に、多数の浅いつながりではなく少数の深い関係を維持する。午前3時に電話に出てくれる3、5人の仲間は5000のいいねに勝る。P。P 変動が来るとき、関係資本は最も柔らかく最も硬いバッファだ。それは機械が形成される前にあなたへ傾き、そこでも支え上げてくれる。P。H2 よくある誤謬、努力が自分に反するのを許すな H2。P アンチフラジルなキャリアを築く際、警戒すべき高頻度の誤謬がいくつかある。誤謬1、多忙を成長と同義にする。深夜まで残業しても能力が上がるとは限らず、低価値業務に埋もれているだけかもしれない。どの資産を蓄積しているかで各忙しさを改める。誤謬2、トレンドを盲信する。今日はブロックチェーン、明日は AI、追い風車はしばしば最後の波をかぶる。名刺を追うより、特定技術に依存しない低層能力を沈殿させよ。誤謬3、本物の能力をないがしろにして履歴書を火災的化する。履歴書は面接を得るが遠くは運べない。市場は最終的に実価値に報いる。誤謬4、孤軍奮闘。助けを求めることを弱さとみなすと、共有可能なレバレッジを逃す。限界を認め共同を用いることが成熟だ。P。H2、終わりに運命を自らの手に取り戻す、H2。P、不確実な時代、永遠に安定した仕事を約束できる者はいない。しかし誰もが動乱の中で沈みにくい船を築ける。移転可能な能力を流骨に、複数バージョンの経路を選出に、学習システムと関係資本を保に、冗長性をバラストに。嵐が来れば、 脆弱なものは飲み込まれ、頑健なものはかろうじて生き延び、アンチフラジルなものは波に乗って前へ進む。P。P、キャリア成長とは結局、他者が描いた山を登ることではなく、未知の地形で自ら道を作り、強行者に明かりを灯すことだ。今日の資産棚卸しから、小さな非対称実験から、公開を恐れない一つの考えから始めよ。一度にすべてを正しくする必要はない。ただ、昨日の自分より今日の自分に選択肢があること。それが不確実な世界における最も確かな成長である。P